こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今回はちょっと前回からの続きというか、前回からこの話をしたいという話に秋山先生が至ったって感じですかね。キーワードは俗人的ということになりますが、ちょっと復習がてらいきますか。
あ、そうですね、前回はベテラン、長く管理部を担当してくれてる方が、あと数年で定年を迎えると。で、次の方に引き継ぎたいんだけども、次の方が心配ですという話から、やっぱり見ていただきたいのは、その長年やってきた方がしてきたお仕事についてしっかりと見ていきましょうと。それは仕事の、中身もあるかもしれませんけども、その人が長年やってきた中で得た経験だとか、勘だとか、その例えばこのお客様にはこういう配慮が必要じゃないかみたいなところっていうのを、やっぱりしっかりと抽出していかないと、ただ引き継いだだけでは会社が今まで大切なものがなくなっちゃうかもしれませんよっていう話でした。
タスクとしての業務の引き継ぎだけじゃ足りないものがあるみたいなテーマでしたよね。
はい。で、その中でちょっと私の中で出てきたのは、やっぱり、その会社の中で、ベテランの方とか長年の方がね、やってきたことの中で、よく組織で俗人性は消していきましょうみたいなお話があるじゃないですか。
はいはいはい。
で、これについてちょっと私も最近思うとこがあって、まず俗人的なものをなくしましょうとか、誰でもできるようにしましょうとか、仕組み化しましょうっていうのは、これはやっぱり間違いじゃないし、すごく大切なことだと思っています。
はい。
その人じゃないとわからないとね、やっぱりその人がいなくなると止まってしまったり、あとは判断基準が見えないとか、引きつけないっていうのは、これはこれですごいリスクがあると思うんですよね。ただやはりその会社の中で、その人が実は人知れずっていうかね、その人の視点で見えていた会社のこう欠点ですとか、ちょっと届かなかったものっていうのを支えてくれてるとするならば、そこまで消して、それも消してしまっていいのかなっていう気はしてるんですよ。
うんうんうん。
で、それを何と言ってるか分かりませんけど、個性と言っていいのか分かりませんけども、今、AI 時代に入ってきて、とにかく標準化できる仕事はどんどんどんどん支援してもらえるわけですよね。
はいはいはい。
資料を作るとか、文章を整えるとか、情報整理していくとか。
俗人性って話なら、俗人よりも能力高いですからね。
そうなんですよね。で、そうすると、そういう仕事は AI がかなり、助けてくれるっていうか、代替してってくれる。そうすると、だからこそ実はその人間に残っていくっていうのは、その現場での感覚のね、何に違和感を感じるのかとか、何を見落とさないのかとか、どこまで踏み込むとか、何を守るのかってことが、なんかすごく大切になってくるような気がしてるんですよ。
うんうん。
で、これも別の私のお客さんの話なんですけども、ある調査系の仕事をやってる会社があって、
はい、
で、その経営者の方がやっぱり今調査員の方の質が落ちちゃってるってことを悩んだったんですよ。で、なんで彼らはその私たちが今までやってきたこと、大切にしていたことをやってくれないのかなってことをすごい疑問に思ったんですよ。
うんうんうん。
で、ある時ふと彼が、その社長が気づいたんですよ。実はその彼も先代、事業承継なんですが、先代がこの、ある調査機関なんですけども、調査をするときに大切にしていたことっていうのを引き継いだ直接言葉として話を聞いていたのは、僕ともう一人の専務しかいないんですって。
うんうんうん。
で、じゃあその僕とその専務は、その先代がどういうことを大切にしてこの仕事をやってきたかってことを言葉にしたことはなかったんですって。
うんうん
うん。あ、だったらば、その今の社員の方に何も伝わないよねと。その手順とかはマニュアルはあるんですよ。ただそれ通りやってるんだけども、何かが足りない足りないって思った時に、そのことに気づいたんですって。
その作業的なものじゃないものをついてたってことですか。
そうですね。で、それをただ自分は継いだのに、社員に対しては何にも伝えてこなかったんですって。
ほう。 なかなか具体的には言えないんでしょうけど、その社訓的なそういう話ですか。
近くなってくると思いますよね。ですからそのどんどんその AI が入ってくることによって、その合理化とか効率化、標準化っていうのはどんどんやっていくってすごい大切だし、仕組み化をしていきましょうと。でその中で何かその人間として感じたものとか、その人が見ていたものっていうのがやっぱり、まあ、それが個性なのか分かりませんが、そういうものがめちゃめちゃ今後重要になってくる。でこれって、まあ、そのある個人の方が大切にしていたものっていうものがやっぱりこうなんていうのかな、後輩に引き継がれることってなんかあるじゃないですか。
はいはい。
そういうその、まあ、個性が、まあ、チームとか組織に広がっていくと、こう文化に、会社の文化とかそういうものになんかこう広がっていくんじゃないのかなって最近思うんですよ。
ほう。
ですからなんていうかな、やっぱり私たちはその合理化とか標準化ってことを進めていく中で、改めてその何を残さなくちゃいけないのかとか、今までのこの会社を支えてくれてたその見えないものって何なのかなっていうところにもなんかこう同時に目を向けなくちゃいけないし、その時にやっぱり、その今日は属人性っていう単語なんですけども、その人だから生み出せてる価値、経験から来る違和感の気づきなのか、顧客ごとの情報を踏まえた判断なのか、その手順とか作業だけでは拾えない何かそういう感覚なのかっていうものをやっぱりしっかりと見ていく必要があるのかなと思ってます。
なるほどですね。ちなみにその方はその先代から継いできた自分とその役員の方しか継いでなかったものっていうのは、他の社員に伝えたくなかったわけじゃなくて、あれなんで伝えてなかったんだろうみたいな気づきだったんですか。
そういう感じですよね。つまり自分の中では当たり前すぎちゃって。
ああ、そういうことか。なるほど。だ当たり前すぎて、認知に上がってきてなかったレベルの話だったんですね。
そうです。
でもだから逆に社員がなんか違うにつながってたってなったってことですか。
はい。だからなんで彼らがそれができないのか不思議でしょうがなかったんですって。
なるほどね。そういうことか。
でそのもう一人の幹部の方と二人で、なんでこの人たちはできないんだろうね、なんでできないんだろうね、じゃあもっとできる人を採用しなくちゃみたいな視点でしかなかったんですね。
なるほど。言ってなかった俺らの責任じゃんってなったってことですね。
そうですね。
おお。
じゃあそれじゃあ何を継いだのかってことを文章化しようと思ったら、またなかなかできなくて、でまたその、まあ、先代はご存命なので、その先代に話を聞かなくちゃいけないとか、でまたその役員の方で、彼の方がそれに気づいたんですが、役員はまだそこまで気づいてないんですって。
なるほど。
じゃあこの話をどうやって役員の方に共有しようかっていうところも今悩んでる感じですかね。
言葉に進むことが大事そうなテーマですね。なるほどね。確かに面白いですね。
まあ、ですから、まあ、私自身もそうなんですけども、その皆さんがその組織の中でいろんなところでいろんな方がお仕事をしていると、でその作業とかタスクの部分でこの会社は成り立っているっていう側面は必ずあるとは思うんですけども、それ以外の部分で成り立っているってところを見ないと、やっぱりなんかこうその会社に今あるいいところっていうのがどんどんどんどん失われて、一生懸命 DX した組織化した、それはすごい立派なことなんですけども、ふと気づくと他社と何も変わんなくなってしまったりね。
確かに AI みんな使ってて、そこの部分全部削ぎ落としたら全く一緒になっちゃいますね。
うん、
本当ですね。確かにね。
ですからそういうところがやっぱり、逆に言うと中小の強みって何かなってことを考えるときに、まあ資本力では大きいところにかなわないので、やっぱりその少ない人数の中ね、みんな人は足りてないけども、誰かが何かを気を使ってくれたとか、誰かが何かを支えてくれたみたいなところが、まあ、文化になったり、もしかするとそれがのれんってことなのか分かりませんけどもね、のれんになったりしていくことがなんかこう今すごい求められてるっていうか、特に中小企業の中ではより重視されていくべきと問題なのかなと思っています。
なるほど。まあ、株価的な意味でののれんじゃなくてね、その見えない資産って意味ののれんっていうことですかね。
そうです、そうです。その辺ってほら、それこそ、10分で M&A の白川さんとかでも、ところもそういう話って結構出てますよね。
そうですね。まあ、のれんって言うと、計算できちゃうんで、うんうん、ちょっと誤解があるかなと思っただけなんで、見えない方のってことですよね。
そうですね。
はい。ああ、そういうことか。この間、民族情報工学という、民族学やってる井戸さんという方とちょうど対談させてもらって、こととことプラスにも載っけさせてもらったんですけど、
はいはい。
伝統、口頭伝承っていうんですか、その口伝いでこう、残ってきたもの。それがこう、いろんな地域とかにこう、物語とか歌とかで残っているじゃないですか。ああいうのって、結局、その、人が世代を超えて何百年と語り継いできたものの方が、書き残してある言葉よりもよっぽど本質的だから残ってるのよっていうね、なんか言われれば当たり前だけどそうだよなという話とね、さっきの話も少しなんかつながる感じもするので、 その方もきちんとその見えないその文化的なものを継いだものがあるなら言葉にして継いでいかないといけないよねっていう話だと重なるなと思いながら聞いてました。
いやー、そっか。明文化の時の意味が少しこうなんか今聞いて深まってきましてね。なんか単純になんか言葉にして文字にしてそこに表現するだけではない何かがあるのかもしれませんね。
だって伝えたいという思いが皆さんあるから伝え残してきてるはずなんでね。それが伝え残したいものなのかってところがすごく大事なんでしょうね。
遠藤さん、その先日私も聞いたんですが、その井戸さんとお話しされたじゃないですか。
はいはい。
それは、遠藤さんの方のこととと、プラスの方で収録されたってことです
か、ね、収録して、多分この配信の時にはもうアップされてます、
ね。あ、今それ聞こうと思って、はい、配信いつですかって。あ、もう配信されてるんですね。
配信されてます、されてます。なので概要欄貼っておきますね。片田舎のカフェでですね、うん、すごい人がたくさんいるところで収録してしまったので若干ノイズ入りつつなんですが、それも味わいだと思ってぜひ楽しんでいただけたらと。内容面白いですよ。玄米食べちゃダメらしいですよ。
ちょっと待ってください。ちょっと食べてどういうことですか。割と体にいいと思い込んで食べてますよ。
あ、いやいや、玄米はダメなんですって。それこそ先代というよりも先祖代々のこう文化、歴史、民族を掘り起こしていくと、日本人の過去の歴史で玄米を食べてた歴史はどこの地域見ても残ってなかったんですって。で、それがなぜなのかって話があるんですけど、これが衝撃的でですね、ぜひ聞いていただきたい。
ちょっと聞いてます、聞いてます。
はい、ぜひ。聞いたら、周りの人たちにちょっと食べるのやめた方がいいかもって言ってあげたくなるし、言った方がいい感じの内容ですよ。
やっぱりそれから本当に私たちはこう、何に守られてきたのかなっていうのがあるのかもしれませんね。
いや、本当そうですよね。先ほどの見えない俗人的だからこそ残してきた俗人性が残してきたものの価値の話ですよね。多分秋山先生の話は、
ね、そうですね。
あそこに目を向けるの確かに聞いてて改めて大事だなと思いましたね。
はい、
というところですかね。
はい
はい、というところで今日のところ俗人的ということで終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。